差別やハラスメントに過敏な社会、傷つかない人生は理想なのか。ゲスト川端雄一郎。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
奈央ちゃん、
はい、
ついに表現者クライテリオン最新刊出版になりました。
なりました。
おめでとうございます。
おめでとうございます
これ先週金曜日でね、
はい、
今日はあの19日ですか、先週金曜日これ発売になったんですけども、題してコロナ疲れの正体、
はい
ね、これサブタイトルが暴走するポリコレ、
うんね、前もう紹介いただきました、
ね、話しましたよね。もう何にしてももうまたマンボウや、なんかそろそろなんか吉村さん、うん、緊急事態宣言とか言うのか言わへんのかとか、
はい、
うん、ないわからん感じでどんどんどんどん感染広がって、もうなんか自粛せなあかんみたいな、
はい、
まあ、感じになってるんですけど、まあ、その背後にあるのは、まあ、コロナやばいから自粛しとかなあかんぞっていうのはなんかええことやけど、
はい、
まあ、いいんじゃねとかっていうのも絶対アウトみたいな、
うんうんうん、それがポリコレ
ポリティカルコレクトです、
うん、
でこれをそれを棒にはっつけて振りますのがこれポリコレ棒、
はい、
コロナ危ないやろ、お前何自粛してないっておかしいやろってこう叩きまくるっていう、まあそれがポリコレ棒で、
うん、
そういう現象があって、コロナが怖いんじゃなくてポリコレ棒が怖くて、まあ、自粛していると。
その言葉もう納得されてる方めちゃくちゃ多いと思います、
うん、ね、もうだって、うん、みんな別にこのアクリル板とかもねこれありますけど、これどこまでどやねんみたいなね、マスクもどやねんみたいなところ、まああるの、これいろいろとこう話をしてるんですけれども、
はい、
今日はですね、まあこの出版を記念して、あの編集員の京都大学の助教の川端雄一郎先生にお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これね、あのいかがですかこの出版。
いやー、今回の、まあ、今回の特集はかなりその、うん、クライテリオンのこの3年の中でも、うん、まあ執筆者の幅というかね、あの幅の広さがすごくて、まあそのやっぱりリベラルの、
はい、
まあリベラルというとちょっと違うのかなって、まあ、うん、ご本人がどういうかあれですけど、東博樹さんとかですね、
うん、
それからまあそのまあ対局といえば対局の小林よしのりさんとかですね、うん、まあその我々の雑誌に今までずまあ小林さんは出ていただいたこともありますけど。うん、なんか、だいぶカラーが変わったっていう ね。で、これやっぱりなんでかっていうと、その、要は、まあ、リベラルか保守かっていうとか、まあ、右か左かっていう問題よりも、やっぱりこの、ポリコレの感じに、どうやって、うん、まあ、抗っていくかっていうことの方が、うん、実は大事なんじゃないかと思う人が、いろんなグループの中に実はいてですね。
右にもポリコレ派と、ポリコレおかしいんちゃうか派、
うん。
左にもポリコレ派と、ポリコレちょっとおかしいんちゃうかっていうのが、それぞれいるってことですね。
そう、だからそれやっぱりね、どうしても声を上げたいという人が、やっぱりいるんですよね。うん、各、まあ、いろんなところにですね。だからまあ、それをやっぱり一つにまとめたっていうのは、やっぱり意義が大きかったなというふうに思うんですね。うん、で、それと、まあ、今回、まあ、ぜひお読みいただきたいんですが、タイトルはまあ、コロナ疲れの正体ってなってるように、まあ、半分ぐらいはコロナの話なんですよね。
うん、
半分ぐらいはコロナ自粛の話で、うん、で、もう半分ぐらいが結構そのポリコレとはそもそも何なのかとか、
そうそう
で、現代のポリコレっていうのは、まあ、そもそもポリコレって別にあんまりコロナとかの現象とは関係のない、その女性差別とかそういうところから出てくるやつですけど、
うん、
そのポリコレっていうのがまあ、一体どういうもので、歴史的にどういう経緯を経てこんなに強まったのかっていうようなことを、うん、結構まあ専門的に解説してくださっている先生方が何人もおられるんで、これはすごくあの勉強になるというかですね、勉強になる本だなというふうに思います。
ある意味コロナっていう問題を入り口にして、その問題はしっかり理解するんだけど、解釈するんだけど、その背後にある、まあなんていうんですかね、基本的な現代社会の読み解き方の概念。これをね、勉強するっていうかね、それを理解しちゃう。
うん
っていう雑誌になってね、そこを理解したら実はいろんなものも、ポリコレ以外の問題もいろんなものも分かってくるっていうね、その新しい色眼鏡をかけれるような、そんなね、雑誌になってるなということですね。で、今日は、まあそういうコロナの問題も論ずるんだけど、特に今日川端さんこういうの、この、まあポリコレの概念とも関連してですけど、どんなあたりか、一言だけご紹介いただきます。
まあポリコレって、まあ大きく分けると僕は二つ側面があると思ってて、一、
うんうん、
つは、まあいわゆるポリコレ棒を振り回して人を叩きまくるっていう現象ですね。で、そういう面があるんですけど、もう一方に、そのね、ポリコレを唱える、なんかこの現象的な動機みたいなのが、なんかね、 私傷つきましたみたいな、そういう話が実は多いんですよね。まあそれを今回のこの特集でも何人かの方がマイクロアグレッションっていう、まあ言い方で説明してくださってるんですが、これちょっとアメリカから来た概念なんでちょっと横文字で申し訳ないんですけど、マイクロのアグレッションっていうのは要は権利の侵害みたいな意味なんですけど、要はね、日常の中のちょっとした傷つき体験みたいなやつ、ちょっと不愉快に思ったみたいな話を、こう大きく大きくしていって、で、それで、なんかあいつは人を傷つけたじゃないかって言って叩く。うん、いや、それは、やりすぎたら、相当息苦しい世の中になるよっていうことを今日は言いたい。
そうそう。で、題して、で、題して、差別やハラスメントに過敏な社会。傷つかない人生は理想なのかっていうお話を今日お聞きしようと思います。は
い、よろしくお願いします。
お願いします。
聞けば、今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
安全安心快適丁寧、4つの心を大切に1950年の創業以来タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは差別やハラスメントに過敏な社会、傷つかない人生は理想なのか。
うん、この過敏な社会ね、例えばどんなところありますか。
あのね、もうこれ上げ出したらキリがないんですけど、一つ最近まあニュース記事で読んだんですけど、びっくりしたのが、最近ね、テルハラっていうのがあるらしいんですよ。
ははは
まあ、セクハラとか、パワハラとか、まあ、いろいろあるじゃないですか。で、無理やり酒飲ますのは、アルコールのハラスメントで、アルハラとか
言った
りと
か。ああ、なんか言うね。
で、まあ、藤井先生みたいな大学の先生が、大学院生をいじめたりするのは、赤ハラとか言われたりとか、ね。
アカデミック。
まあ、いろいろ言われるんですけど、そのテルハラって何かっていうと、会社とかで、新入社員が配属されるじゃないですか。で、その、新入社員に、お前はまだ入ったばっかりなんやから、電話取りはお前がやれっていうのが、これがね、ハラスメントだっていうことで、テルハラって言われてるんですよ。
なんでやねん。
そんなもんね。いやいや。
でやねん。
まあ別にね、その、無理に、まあ例えば電話の受け答えが下手なやつもいるから、そいつに無理やりやらすこともないなぐらいには思いますけど、いや、電話当番させられるのを、ハラスメントって言われたら。
いや、それでも仕事やめよ、もう。
これ仕事振られへんじゃないですか。
で、何今の、仕事やめよ、もう。だけでハラスメントやろうな、俺今。
なりますね。
うわ、嫌やわ。アウト。嫌やわ。
今回、で、これ言い出したらね、これもうやってるうちに、もう仕事してって言うこと自体が、なんか、
ハラスメントやん。
仕事、仕事ハラみたいな感じになってくるわけですよ。
で、私にはちょっとこれ向いてないんでって思ってたら、それはハラスメントになるってことですもんね。
そう。だからそれやったらね、いや僕は本当に向いてないんで、僕がこの仕事をやるのは会社のために良くないと思いますとかね。まあ、そういう話やるんだったらいいんですよ。そうじゃなくて、なんか若いやつが電話取っとけっていうのが嫌みたいな、はい。なんかそれはね、なんかアンケート調査すると、まあ、嫌だと思ってる若い人が多いらしくて、それをまあ、これはテルハラっていう言葉を使ってまた流行らそうとしてるのが
誰、
流行らそうとしてるの誰かっていうと、結局その電話受付の代行会社が言ってるんで、で、ちょっとね、まあ、流行らそうとしてる感もあるんですよ。それからね、例えば、最近特にインターネットの場合に、よく話題になりがちなのが、学校の先生批判なんですよね。これね、はいはい、よくあるんで、その、うちの息子のテストの答案見たら、ほんまは合うてるのに、なんか先生に罰つけられていると。で、なんかこれは先生が間違っているっていうのを、インターネットにこう、ぴょんと上げると、ものすごい賛同の嵐で、やっぱり教師はクソだみたいな話がね、なんかね、それ盛り上がるんですよ。それね、俺先生かわいそうだと思うんですよ。
かわいそう。
で、学校の先生だってそう頑張ってやっててね、そう、たまには間違うこともあるし、はっきり言えば、学校の先生の中には、妙なこだわりがあって、 ほんまは正しいのを間違いだって言ってくる先生は、僕だって、その、いましたよ。昔ね。でもね、そういう体験も含めて教育だと僕は思うんですよ。で、それをなくそうっていうふうに、じゃあ、ムカつくのはムカついていいですよ。ムカついていいけど、うん、まあ、それは裏で、なんかネットで。
ネットで晒すってどういうことやねん、それみたいな。いや、
それはね、本当にそんなことやられたら先生が自信なくすしね。
誰も先生になりたくなくなりますよ、
そんな。いや、そうですよ。だから、そういうね、で、それ結局今言ったのって、要はね、ちょっとしたことじゃないですか。すごいマイクロな、まあ、確かに嫌やと思ってる人からすれば、アグレッション、侵害ね、かもしれないけど、すごくマイクロなんですよね。細かいっていう意味なんですけど、だからね、そういう小さいことをなんか、まあ、いわゆる心象膨大にね、騒ぎ立てるのを、騒ぎ立てて新しいハラスメントを作り出すっていうような流れに関しては、絶対我々は抵抗していかないといけない。
だってそれ行き出したら、俺お前来ないやから、お前がおるだけで俺は傷ついてんのよ、おまはらや、みたいな。
おまはら。
でね、その、で、そういうのがどんどん大きくなっていくと、例えば今年の2月に、はい、森喜朗さんがね、まあ、元首相の森さんが、オリンピックの、まあ、委員会から降ろされるっていう事件があって、あれはまあその会議の中で、まあ、その、まあ自分はあの人ラグビー やられるんで、ラグビー協会では会議が、女性の理事が多いから、会議、女の人はよく喋るから、会議が結構長くなりがちだというような話をしたら、それがものすごく叩かれて、で、結局収集がつかなくなって辞めるに至ったと。で、あれはまあ確かにまあ森さんの偏見がかなり入ってるんでね。別に、それ偏見じゃないかっていうのは別に構わないんですけど、でもね、あの程度の発言で、なんか2、3週間ぐらい騒ぎまくりましたよね。国民全員が。
全体がね。
あんなものはね、なんていうかその、馬鹿げてるというかね。それは、いや、森さんそんなことないですよって一言言えば済む話であって、それを、その、新聞報道とか見てたら、全部ね、女性蔑視っていうね、言い方で、全部蔑視って言うんですよ。
まとめられてますよね。
まとめてるんですよね。で、いや、女性蔑視ってなんか言うほど蔑視してないし、そもそもちょっと女の人を持ち上げたりもしてるんですよね、あの人は。で、それをね、なんか簡単に女性蔑視って言ってしまうのは、さっきのまあ、マイクロアグレッション、なんとか腹と同じぐらいね、ちょっと強引な感じが、するんですよね。だって、なんていうかな、まあ、その、まあ、男女関係っていろいろありますけど、うん、僕はね、そもそも、だって女の人から見てね、いや、男なんてっていう言い方あるじゃないですか。
あります。
で、我々男からすればね、うん、やっぱり女は分かってないなっていうようなことをね、まあ言うわけですよ、うん。で、そんなものはね、そのぐらいちょっと言ってるぐらいの社会の方が、多分ね、
う
ん、面白いですよ。別にね、だからそれは、いや、偏見があっていいんですよ。人間も偏見にまみれて生きてるわけだから、うん、それはまあなんか過剰にそのなんか偏見を押し付けたり、なんか変なことするとおかしいだけであって、ちょっと偏見を言っただけで、うん、なんかそのハラスメントだ、差別だっていうのは、うん、やっぱり間違ってると、言っておく必要があると思うんですよね、うん。
言っておく必要があるね。そうですね。これはね。
うん。あと、まあ、そうですね。ハラスメントの代表で言えば、やっぱり会社の、まあ、いわゆるブラック労働批判ですね。はいはいはい、ブラック企業批判、うん、で、確かにですよ。まあ、2000年頃からですかね。まあ、バブル崩壊していこうかもしれませんが、やっぱりその、いわゆる労働者から搾取するような感じの労働環境になってきたのは間違いない。だから労働者は間違いなく虐げられているんですよ。で、それは何とかせなあかんし、もっと給料払うべきで、サービス残業なんかやらずに、残業代をちゃんと払えっていうふうには思うと。
なるほど。
しかしね、最近の、なんかこう、若い人の話とかを聞いてると、要するになんかね、そもそも残業したくないっていうのをね、まずものすごく言うんですよね。それは、気持ちはよくわかる。
俺がそう思うわ。
気持ちはよくわかるんだけど、なんか働くこと自体に対して、なんかその上からの押し付けみたいな感じで、最近はブラック企業批判がどんどん拡張されていってるんですよね。
拡張されてる、ね、されてる。これね、だから、まあ今から言うと、ブラックやと言われたと思いますしね、今から言うようなことをね、言うこと自体がもうポリコレア上アウトなのかもしれませんけどね。僕はもう死ぬほどブラック環境でしたよ。女子の1年目とか2年目とか。それから比べるとめちゃくちゃ天国ですよ、今も。だからね、あの時若い頃は確かにね、僕はまだ常識もないしね、電話の受け答え一つもできないし、研究とは何かとかね、教育とは何かとか分かってないところがあってね、諸先輩方に教えていただいたことを通してね、僕のメンタルはまあ、持ちましたからよかったっていうだけの話かもしれませんけどね、うん、僕にとってそれは極めて貴重な修行になりましたよ、うん。そういうような体験はね、僕と同じような世代の人はね、それはあらゆる業界であると思いますよ。う
ん、僕も確かに僕前いた会社では、結構まあ、あんまり言うとね、前の会社に迷惑かかるんで、何時間働いてたか具体的に言うとね、すごく迷惑かかるんで言いませんが、はい、まあ勝手にね、まあなんかその、まあ夜中も働いたりしてたわけですよ。で、それはね、 ぱ先輩とかで結構ね、まあ、面白い人がいるんですよね、うん。で、そういう先輩と一緒に働いてるとね、普通にこっち楽しいわけです。別にブラックでも何でもないんですよ。むしろ、その残業時間増えるから帰らせろって言われたら、いや別にむしろね、残業代別にいらんから、もうちょっとやらしてくれって俺は思う方なんですよ。どっちかってい
うと、ね。はい。
いやもう僕も完全にそうでね。
面白かった。吸収したいことがいっぱいあるんですよね。
そう、面白くてしょうがなかった、そんなもの。
だからまあ今日はちょっとその、まあ、ハードワークっていうものが、やっぱり人間にとっては、まあ辛い時もあるけれども、ハードワークに対して人間はものすごく楽しさを覚えることだってあるし、そういう人は、たくさんいるし、自分の人生にそういう時期があるっていうふうに、やっぱり思っとくべきだって僕は思うんで、そういうまあ今の流れにね、まあちょっと抗う意味で、まあ一昔前には、そういうまあ、どんどん、まあ、ここ、自分からこう働きたい。まあ、ブラックという概念もなかった時代の、うん、まあ、もうハードワークが一種の美徳とされていた時代のね、歌をちょっと一曲聴きたいなというふうに思いまして、はいはい、牛若丸三郎太で、勇気の印、リゲインのテーマをお聴きください。
週刊クライテリオン藤井さとしのアルガママラジオ。
人と人を心で結ぶ総合物流企業大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークでお客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都市賀には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
だから私は日本タクシー。
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由、1950年創業の安心の歴史と実績、
2
頑張り次第で高収入も目指せるシステム、
3
時間を選べる4つの勤務スタイル、
4
地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。
さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
牛若丸サブロートで勇気の印、リゲインのテーマお届けしました。
なんか懐かしくて涙出そう、
うん、元気が出るんですよね。
元気出ますね。
この歌は、うん、まあバブルの頃の歌なんですよね、うん、で、まあとにかくもうそうハードワークしまくる日本人のビジネスマンを歌った歌で、うん、まあそれをね、なんかそのハードワークを単に、まあ、素晴らしいって言ってるわけでもなくて、むしろ当時はまあ日本人がワーカホリックとか、まあエコノミックアニマルって言われて、結構あいつら働くことのなんか虫みたいになってるということで、うん、まあなんかその、まあバカにされてるところもあって、うん、そういう自虐もね、歌の中には込められてるんですよ。俺らアホやなっていう感じ。だけど、まあアホやなっていうことは認めつつですね、うん、僕はね、やっぱね、明るいハードワークっていうのがあった時代っていうのがね、僕はね、懐かしくて仕方がないんですよね。
これ1989年、要するに、平成元年ですよ、はい、
うん、
でもうバブル崩壊前夜、もう日本が最もこう活気づいてた時、
はい、
もう24時間働けますか、もう働くと言ってるわけでもないんだけど働けるか、そこを自ら問いながら明るく楽しく、
うんうんうん、そうなんですよね。でまあ僕も昔まあ会社員というかね、まあ、民間企業で働いてましたけれども、その時にね、やっぱりまあ僕は結構働きたい方だったんで、はい、結構ねなんていうかな、こう、僕昔のモードでやるから、結構下の人にね、ちょっと、ね、押し付けてしまうようなところも、正直あったのはあったんですよ。で、まあ今でも覚えてるのが、ちょっとね、後輩に残業をちょっとね、強要して怒られたことがあって、そいつから。だから、ある、こう、打ち合わせをしてたんですよ。昼からずっと夜まで。それで、10時ぐらいに僕が急になんかちょっといいアイデアを思いついたんですよね。
うんうん、
それも思いついたから、俺すごいもうやる気になってきて、よし、ちょっともうしばらくやろうっていうので、もう全然いけますよねっていう話をしたら、はい、その、一緒にいた後輩が帰りたかったんですよね、
うん、
で後輩さんはそんなん思ってるの川端さんだけですよって言って、まあ、僕ちょっと怒られたんですよ。でそれは正直俺悪かったと思ってるんです。やっぱり、ね、夜向いてないタイプの人っているし、で盛り上がってたんはこっちやから、お前がやれっていう話なんですよね。川端がやれっていう話だから、それはまあみんなで残ろうって言ったのは僕が悪かったと思ってるんですよ。だからそれは謝りたいんですが、でもね、まあ 全般論としてやっぱこう思うんですよね。その、そういうなんていうか、根性論みたいなのって、今はまあ流行らないどころか、うん、もう根性論言ってること自体が、もうそういうおっさんの存在自体が、ハラスメントなんですよね。で、確かに我々も、まあ若い頃ね、うん、上のやつから言われる根性論って、大体鬱陶しいわけですよ。
鬱陶しい、鬱陶しい。
なんでもそんなこと言われなあかんねんと。だから非常に気持ちはわかるんですけど、うん、あのね、僕こう思うんですよね。その、まあ一つは、根性論で盛り上がってる時に、楽しい根性論っていうのもあるっていうさっきの話が一つあるんですけど、うん、もう一つね、その、まあ、自分のま、仕事も含めていろんな人生をこう振り返った時に、後々振り返って、後悔したことっていくつかあるんですけど、やっぱりね、その後悔の大きな原因の一つがね、あの時根性足らんかったなっていう話なんですよね。人間ね、人間の後悔ってね、それが多いんじゃないかと思うんですよね。あの時もうちょっと俺なんでもうちょっと頑張らんかったんやろうってね。やっぱり思うじゃないですか。
あります、あります。
だからね、そう。だからね、おじさんとしては、若い人にそれは絶対言っときたいんですよね。俺らの根性論がムカつくかもしれんけど、
う
ん、後々絶対根性出さんかったことっていうのは後悔するもんやと、俺らも後悔したんやでっていうことをね、うん、やっぱり言いたいっていうのがまあ今日のね、まあこのリゲインのテーマ。
お前な。ええ、いやぜひね、この曲聞いて24時間戦わんでええから、根性の大切さをちょっと学んでほしいですね。
うん、
牛若丸三郎太、時藤三郎さんでした。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスは、あなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアに、しっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届ける、やりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
うん、でも今日のね、話はこれほとんどもう他の番組でも言われてないし、はい、で、僕もここまで言ってたことなかったなと今改めて反省しましたね。ポリコレに俺はちょっと囚われてたのかと。
あら。
で、これはね、やっぱりね、長くテレビとかラジオに出てる人間の宿命みたいなところがあって、これ言うたら批判来るなとか思うと、ちょっとスタッフとかテレビ局にこう、気を使ってしまってね、
うん、
嘘をつくわけじゃないんだけど、トーンが緩くなるということが、まあ、あるなと思ったけど、はっきり言ってこのポリコレ批判をしてるんだから、はい、もうここが一番言いにくいとこちゃんと言わなあかんと。
うんうん、
でしかもね、一番大事なのは、我々のような人間はすでに弱者なんですよ。強者であるかのように言われてるけれども、弱者であって、だってもう、ハラスメントでいたぶられるのは大学の先生であったりとか上司であったりとかして、もう萎縮しまくってるからね、大学とか上司の人たちが。その人たちの権利がね、侵害されてるわけですよ。
だから
その人たちの権利を守るためにもね、こういうことを主張して差し上げることは必要だなと、改めて思ったね。は
い、いや、そう、本当にその通りで、あとね、今回サブタイトルに、まあ、傷つかない人生は理想なのかっていうふうにか、まあ、上げさせてもらったんですけど、これどういうことかっていうとね、その、まあ、今のハラスメント、まあ、反ハラスメント運動っていうのは、要はね、私を傷つける要素っていうのを全部こう、まあ、社会からこう、一掃しよう、したいと言ってるように、のに等しいんですよね。でもね、それやった時に、本当にその人生面白いですかっていうことを、やっぱり言いたいんですよ。これ絶対嫌がる人いるんですけど、どういうことかっていうと、まあ、あるちょっと倫理学者でスーザン・ウルフっていう人がいるんですが、この人がね、道徳的聖者っていうことについて書いてるんですね。聖者っていうのは聖なるものね。要は仏みたいな人、ね。我々確かに辛い時はですね、まあ自分の上司が仏のような人であってほしいなって思いますよね。
思う
けど、しかしね、よく考えてみろってその、まあ倫理学者は言うんですよ、うんうん。仏みたいな人がね、優しくしてくれるっていうのは、果たしてこれは道徳的に感動するだろうかと。仏が優しくするのは当たり前なんで、実はね、なんか当たり前のものとしか思えなくなってくると。で、実はそれは人間にとっての本当の道徳的感動じゃないと。で、その人は言うのは、逆にね、例えばまあ僕は前、書いたこともあるんですが、ドラえもんのジャイアンみたいなやつね。
はい、
ジャイアンっていじめっ子じゃないですか。 で、ああいういじめっ子が、なんか映画の時になったら、すごい土壇場で、ものすごい友情を見せるんですよね。うん、で、実は人間は、そういうものに一番感動するんじゃないかっていうふうに言ってるんです。つまり普段は結構まあ乱暴で、まあ、俺を傷つけてくることもあるような人が、ある時に、すごい優しさをね、一瞬垣間見せてくれるっていうことの方が、実は人間にとっては大事で、そういう時に人間は生きててよかったな、っていうふうに思うんじゃないのっていうことを、そのまあ、スーザン・ウルフという人は言ってて、僕はそれはね、やっぱり一つの真理だと思うんですよ。だから、そういうものがなくなるっていうことを、やっぱ傷つきネタを全部排除したら意味するわけだから、だからそれが果たしてね、なんかいい人生なのかっていうのは疑問なんですよ。
さらに言うと、本質的に言って全ての人間関係というものはいたわり合うものが含まれると同時に傷つき合うものでもあるから、
そうですね、
だから傷つき合うということを完全に排除すればそこには人間関係がなくなって単なる一人ぽっちのもう真空の世界しかなくなってしまうから、それはもう生きてるに値しない人生だというふうにも言えるでしょうね。
はい、その表現者クライテリアの最新号ですが、はいはい、ただいま発売中です。インターネットあるいは書店でぜひご購入をよろしくお願いいたします。オフィシャルホームページからは1割引きお得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長そして川端さん、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。またぜひね、川端さん来週もお越しいただきたいと思いますけど、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
それではまた来週月曜午後9時半まで、さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。